京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、はい、今僕スイッチ入れるの忘れてて、
ちょっと一瞬で声が聞こえないと思って
けど、京都ノルウェーゼミという番組です。
はい、はい、これです、は
い、いつもねノルウェーを中心に福祉とかを考えてる番組なんですけども、はい、先々週に続きまして、はい、大変ムカつく法案が通ったと
そうです、共謀罪ですね、
うん、それについてまだまだ僕は言いたいことがあるんで、はい、今回もまたこのお話をしたいなと、
はいはい、
それでこの共謀罪について喋るよって言うたら、はい、あなたがじゃあ調べてくるわってね、
はい、
で、あのノルウェーのお勉強してるから、はい、ノルウェーではどうなんやと、
そうです、
はい、報告してください。
はい、ちょうどあのいいタイミングで、あの前回のノルウェーゼミでその、まあ、今日ノルウェーにも共謀罪があるっていうようなね、あの資料を先生ちょっと用意してくださってたんで、はい、まあ、それをちょっとね、あの引用させてもらいますね。まあ、あのノルウェーでも、まあ、あの共謀罪あの実際あるんですけれども、でもそんなね、あの日本で今こういう、ね、共謀罪すごくね、あの心配されてるんですけれども、あまりそうノルウェーの人たちはあの全体的にそんなね、あの問題意識は持っていないっていうことらしいんです。でもそれはどうしてかというと、やっぱりそのノルウェーのその運用のその、あのシステムのやっぱり違いが日本とはあるんだなっていうようなのがね分かったんですけれども、まあ、どういったようなね違いがあるか言ったら、その外部による監視体制が整っているため、その警察団と独断での実行は不可能だということらしいんですよ。ね、うん、ですから、まあ、だからまあその大きな批判は確かに起こらなかった、その理由はその捜査方法が関係しているかもしれませんねっていう、ね、ことらしいんですけれども、うん、その例えばあの誰かを6週間盗聴したいと仮定した場合、うん、なぜそのようなことをするのか、しっかりとした説明をして、まず裁判所から許可が下りなければいけません。盗聴を実行後、EOS 委員会という国会によって構成された監視機関によって運用が正しかったかどうか審査されます。警察捜査の前後に第三者機関が入るため、警察が単独で行っているわけではないのです。このような他機関による外部監視は他の欧州の国でも採用されていますよっていうね、あのことが書かれているんで、まあ、日本の場合ね、これからちょっと運用が、ね、あのされていくんですが、でもちょっとね、もう日本のね、やっぱり警察っていうのも、うん、まあ、ちょっとテロっていうのはね、ところでのね、
もともとこの共謀罪を通すときに別の名前で呼んでたやろ、
はい、
テロ等を取り締まるとか、うん、どうのこうのって、うん、じゃあテロなんか起きたら困るわなって、それを取り締まる新しい法律がいるんやと言われてね、うん、ああ普通の人はああなんとなくそうかなって思って、うんうん、あの言葉のごまかしをやって ね、
うん、
最初ね共謀罪って言わなかったよね、
うんうん、はいはい、でも実際にはもうね、出来上がっている今現在ある法律でも十分にね、うん、対応はね、できるんですよ、
うん、できると聞いてたんけど ね、うん、ね、まだわざわざ作らなくても、
うん、
でこれをなんで作ったかということで ね、
それ
はね、今のノルウェーの話じゃないけども、うんうん、あの日本の公安警察がやっていた捜査を、
はい、
これまであの違法とされて、その捜査は違法やでってされてたね、
うん、
公安警察でやってた、うん、あの捜査がね、
うん、
今度合法的に、
はい、
合法的にやってもいいよというお墨付きを与えるような内容の法案なんや、
うんうん、
あのもうあの怪しいな思ったらね、視力維持中あの尾行とかね、
うん、
監視カメラで監視するとかね、盗聴するとかね、
うん、
OK やって言うんだよね、
うん、
あのなんとなくそれなりのね、あの不穏な動きがあるという理由をつければね、
うん、
で実際それがどんなんやったら機密保持法とかに関連してね、うんうん、それは機密やから言えないとかね、何とでも言える、
ね、うん、そこが怖いところですよね。
何とでもね、やばなったら機密保持、うん、なんか何たら言う法、うん、去年できたやつ、
うん、
あれで逃げられて、
うん、
で今度何かあったらあの強権的に監視もできると、
うん、
ほんならね、結局政府に立てつくような、
うん、
あの思想信条を持ってる人たちとか団体とかね、うん、組織もまあ知らんけど、その辺で全部ね気に食わんかったら何もでも抑えつけられるわけだ、
うん、
で政府に文句言う人たちを抑え込んどいて、ね、うん、最終的にまあ、憲法を改正しようと安倍さんしてるやん、うん、その時に強い、反対するような人たちをねどんどんどんどん威圧していくわけよ、
うん、
ビビらすわけ、うん、ビビらせたら悪いけどさ、
うん、
怖がらせてね、
し
ゃべらないようにはず、
うん、
あの行動しないようにねどんどんどんどん抑圧していってね、
う
ん、自分らの都合のいい人たちをどんどん伸ばしてね、
うん、
最後ポンとね憲法改正しようかいうのが最大の狙いやと思うんだよね、
うんうん、
だから2つの法律どんどん勝手なうちに、うん、独裁のうちに自民党と公明党と、
うん、
なんか元とあんな
維新かな、
うん、維新かな、うん、数の力でもう十分審議せんうちに、うん、わーんとでも通したわけや、
うん
うん、ようそんなん通ったな思うけどね、
まあ、やっぱこれもね小選挙区制のね数のね ね問題ですよ。
あれ小選挙区制があるんだよね。
ねえそうですよ、
一人しか残れへんねんもんな、うん、あれが悪いんや、
うん、もうね、早くねもう小選挙制、ね、選挙制度もねもう変えてほしいです ね、
うん、もう変えてもええやろ、当時小選挙区制に小を言った人、
うん、
もうねやっぱり悪かったな言うてる誰やったらね忘れたけど、
うんうん、けどもまあでも安倍さんはやっぱしねしたい、まだまだ続けたいでしょうね。安倍
さん
か
ってさ、うん、どういうの、うん、選挙で選ばれてんねんな。
そうです、うん、ね、
僕らは選びとうないけど、
うん、
選んだ、
まあね、
選ばれて当選してんねんな、
うん、
民主的に選挙区があって、うん、安倍さんでいいですよ、
うんうん、だってそれ安倍さんにね任した方がやっぱ懐が温まる方はそれは安倍さんをし、ね、なってほしいですよ、うん、
なんかコロコロコロコロ根拠のないこと言うてんだけどね、
うん、
あれとね綺麗美しい日本を作りますとかね、
うん、
なんかあ美しい日本作ってくれんのかとかね、
うん、
なんか言葉でねすごく歯切れがいいから、
うん、
どうしてもそれにね釣られてしまう、う
ん、でもそれに釣られてしまう国民はねいっぱい飽きませんけどね、飽きません飽きませんね、うん、そうです。やっぱり今まではねあの前々回ね結衣さんが読んでくださった、ね、
うん、
高村さんのねおっしゃってたようにその権力は今まで優しいね顔をしていたって、それがまあとうとうねやっぱりその安倍さんになってって、うん、まあ権力、まあ、だからまあ自民党でしょうか ね、まあ、ね今までこうそれともまあ自民党はねね、あまりこうね牙を向いてなかったけど、とうとうここに来てね安倍さん、うん、牙を向いちゃいました、うん、
だから、うん、この前言ってたのは悪いのは私たちやと、そういうのを選んだね、
うん、私は選んでないけどって言いたくなるけども
、ね、そうするやんそんな、
うん、
ある意味平和や民主主義が保障されてきた戦後社会に慣れすぎていたと、ね、安心感を覚え権力に対する警戒心が失われていた、
うん、
この70年間権力は優しい顔をしていた言ったはんね、
うん
うん、でもそれにごまかされて私たちはそういう政権を選んでしまったと、
うん、
これは本当に取り返しのないことをしてしまったんと、
うんうん、
今はそのことを肝に銘じて考えるしかないと、
うん、そうですね、うん、
でもねこの共謀罪でさ、
はい、
あんまり根拠がないのね、
うん、
なんで言ったらでっち上げによってで成立してくるから、
うん、
都合の悪い人あいつらなんか企んでるぞとテロでもやるんちゃうかいでね、何部でもでっち上げられるわけや、
うん、
でも実際犯罪が、まあ、殺人が行われたとかじゃなくその段階予備段階でも逮捕できるから、
うん、
根拠がないのよね、
うん、
だから仮にね逮捕されてもね証拠っていうのがほとんどないから、
うん、
でっち上げやからね、
うん、
一番のそれに対して抵抗する方法は何や思う？
うん、やっぱりその政権を変えること？
ちゃうちゃうちゃう、
そういうそこ
もし逮捕されたらさ、
あ、はいはい、
うん、黙秘、
あ、そうですね、
お
前ら誰々とつるんだろとかメールでやりとりやったやろとか言ってね、うん、まあでっち上げやから根拠がないわけや、
うん、
根拠なかったらなんぼ検挙しても あかんやろ、うん、あの証拠がないわけよ、うん、だから一番の、ね、抵抗はね、うん、あの黙秘やっていう、ねうんうん、この法律に対してね、うん、でも黙秘を通せるだけの自信がないとあかんわね、
うんうん、でもまあそのためにあれですね、うん、もう弁護士呼んでくださいですね、まあ、
そうやね
もう弁護士呼んでくださいの一点張りで私は頑張ります。
そう
で、ね、で私ね今回ねそのテロリズムっていうのをねちょっとね、うん、国語辞典で調べたんですよ。すそしたらねもう国語もう私の友達と国語辞典、うんうん、テロリズムとは暗殺暴行粛清などで反対者を倒し民衆を恐れさせること、またそうした方法で行う政治暴力主義恐怖政治で、まあ、その粛清とは厳しく清めること、異分子を取り除くこと。おなんかさっきの、ね、話にすごくあの全く一緒ですけども、その、まあ、私的には本当ね安倍政権ってもうこの間ずっとね私はそのあの暴力的、まあ、精神的暴力をね受けてるね、本当もううつ病になってしまうぐらいにね本当にもうねあの精神的暴力を、ね、受けてるんですけども、そのまあ今回の共謀罪、ね、にせよ原発再稼働にせよ沖縄のアメリカ軍基地問題にせよ、でそれでねもうある意味その私にとっては本当ね安倍政権っていうのはその恐怖政治でもあり、本当その、うん、テロリスト、ね、まあこのテロリストっていうところではその政府政治家も含まれるので、うん、私にとってはなんかもう安倍さんっていうのは本当テロリスト同様な、ね、感覚になってしまうんですけれども、うん、なんか私も今までそのテロリストとかテロリズムっていうのは暴力集団のことだけのことなのかなと思ったら、やっぱりそうじゃなく政治とか政治家に対してもこの言葉は適用されるんだっていうのをね改めて今回その国語辞典を見て、うんうんはいうん、勉強しましたが、うん、もうそれ思ったらなんかも私的にはもう安倍さんこそなんかもうテロリストってね本当言いたくなってしまいますけれども、もう怖いわそんなような人にねこの日本の政治を預けてるっていうのが、うん、
この間ね全然違う話ですけども、うん、違う回でね六法教事件中国へ日本が攻めに行った話を聞きに行った機会があったんですが、はい、その時に安倍さんの話が出てて、はい、じゃあ安倍さんを支持してる人は誰かという、安倍さんをこう支持してる人たちは、まあ、あの経済界というんですかね、はい、日本の経済界がまあ支持しているんやからいう話をね聞いて、あなるほどないうことを、まあ、彼が、うん、あの安倍さんをこうトップに出してやるけれども、うん、誰のためにあの安倍さんはそれをやってるかいうところの話をね、うん、聞いてきてなるほどなと思ったんです。財界がね、うん、あのだから支持してるというのか、はい、そういう話をあの講師の方がおっしゃってたのが非常に印象的だったんですけれどもね、
確かにそうですね、う
ん、国民のために安倍さん考えてくれてるの違うの
という話をこの間あの講師の方がおっしゃってました。
うんでも、まあはい、ある意味、まあ、財界の人たちも国民といっちゃ、うん、一国民といっちゃ一国民なんで、どんな国民に対してのね、うん、やっぱし、ね、あのまあ、目線がどっちにどこにどんな国民に向いてるかということですよね。うん、うんいやまあ本当にね、まあ、確かにその財界のところでやっぱりその原発と、ね、やっぱりねつながっていきますもんね。なんか雄太郎くんなんかいいようなあれ書いてありますか、その週刊金曜日には。
うん、あのちょっとずれるんやけどね、
はいはいどうぞ。
オムライスの書いたね、うん、間宮さんの言うてんのね、うん、2008年に当時の首相、
うんうん、
麻生太郎さんとこの渋谷の豪邸を貧乏人が見に行くツアーを組ん
で、うん、私や、
うん、なんか格差社会に疑問を持ってね、うん、首相はどんな家住んでねって見に行く、
うん、多いね、
あのツアーやったらね、うん、逮捕されてん、
うん、あらま、
なんかそんな話があって、面白い記事がいっぱいあるわ週刊金曜日、また皆さんも読んでみて。
そうですね、はいはい、この放送は京都の絵を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。ゆいさん今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい。